本日はペンテコステ記念礼拝です。4月9日に私たち宣言台教会はイースター記念礼拝を捧げましたが、それからちょうど7週目にあたります。本日お読みした使徒言行録第1章も、場所はエルサレムで、杉越の祭りを終えて間もなく五旬節の祭りの準備に入ろうとしている、そんな時期でありました。五旬節の祭りとは七週祭とも呼ばれ、ギリシア語ではペンテコステといい、小麦の収穫をお祝いするお祭りでありました。この祭りは杉越の祭りを捧げて最初の安息日を迎えてから50日を数える祭りであるため、必ず週の初めの日、すなわち日曜日になるように設定されていました。この五旬節の祭りは杉越の祭りとは異なり、おいしい食事を食べることが許されましたので、その日は大変喜ばしく陽気な祭りになったというふうに言われています。申命記の16章10節から11節にこの祭りについて次のように制定されています。週報の抜粋のプリントの方をご覧になっていただけますでしょうか。申命記の16章10節から11節までお読みいたします。そしてあなたの神主のために七週祭を行い、あなたの神主より受けた祝福に応じて十分にあなたが捧げうるだけの収穫の捧げ物をしなさい。こうしてあなたはあなたの神主の御前で、すなわちあなたの神主がその名を置くために選ばれる場所で、息子娘男女の奴隷、町にいるレビ人、またあなたのもとにいる寄留者孤児家父などと共に喜び祝いなさい。奴隷や寄留者孤児ややもめと共に喜びなさいとございますが、この奴隷や寄留者孤児ややもめというのは、まさにイスラエルがエジプトから解放される前の状態を象徴しているようであります。あなた方も以前はエジプトの地で奴隷であったのだから、そのような者たちと共に喜び祝いなさいと。神様は五旬節の祭りを制定されたのです。この五旬節の日曜日に聖霊が降臨するという神の約束が成就するのですが、それでは聖霊降臨と奴隷や寄留者孤児や山本と共に喜ぶということがどのような関係にあるのか、そのことを中心に本日の御言葉から恵みに預かりたいと願っています。使徒言行録の1章3節をご覧になっていただけますでしょうか。1章3節でございます。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、 神の国について話された。イエス様は復活した後40日にわたって弟子たちに現れました。この40日間に何をなされたのかというと、第一に自分が生きていることを数多くの証拠を持って示されたということです。もしイエス様の十字架と復活の事件の前であれば、弟子たちにとって主イエスの復活の意味を正しく理解することが難しかったのでしょう。十字架と復活の事件を通して初めてご自身の十字架と復活の意味について正確に語ることができたのだと思います。そのような意味でこの40日の期間というのは弟子たちにとって非常に重要な時間だったと思われます。第2にイエス様のなされたこと、それは神の国について話されたということです。神の国、これは福音書の中でも語り続けられてきた重要なテーマです。これも十字架と復活と十字架と復活と切り離せない内容でありますけれども、神の国について話されたとは、次越しの日に罪のないお方、神の子イエスが犠牲に捧げられ、十字架にかかられることにより、イエス様を信じるすべての者に罪の許しが与えられたということ、またイエス様ご自身が死んだ者たちの復活の初歩となられたということを教えられたのではないかと思います。イエス様の復活の体を見て触って、やがては自分たちも復活の体が与えられるということを弟子たちは確信することができたのではないでしょうか。第3に、イエス様は聖霊の降臨の約束を想起させました。1章4節5節をご覧になっていただけますでしょうか。4節5節でございます。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。イエス様はエルサレムを離れず聖霊を待ちなさいと言われました。聖霊とはイエス・キリストを証しする神の御霊です。時々この聖霊について、聖霊様は謙虚なお方で自己主張を一切なされず、ただイエス・キリストのみを証しするというふうに説明されたりいたします。また聖霊はイエス・キリストが天に昇られてから派遣されるもう一人の弁護者と呼ばれています。弟子たちはこのことを聞いて、一章六節において、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時なのでしょうかとイエス様に尋ねています。 この質問はイエス様の再臨が未だに来ていないことを知っている私たちの目から見るとあまりにも性急で愚かな質問のように見えます。弟子たちの心の中にいよいよメシアによる神聖国家が実現し自分たちがその右大臣左大臣になるのだというような野望があるのではないかと思わず勘ぐってしまうのであります。しかし旧約聖書には聖霊降臨が世の終わりの印として描かれているため弟子たちのこの質問はごく自然なものであったと考えられます。むしろ私たちはこの弟子たちの質問に対しイエス様は一切否認されなかったということに目を留めたいと思います。その時や時期についてあなた方の知るところではないと言いながらもいつの日かそれが成就するだろうとイエス様は暗黙的に認定されているのであります。一章の6節から8節をご覧ください。6節から8節でございます。さて人たちは集まって主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。この聖霊降臨の約束の御言葉を最後にイエス様は天に上げられました。続いて9節から11節をお読みいたします。9節から11節です。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれる時彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。この40日の間イエス様は忽然とお姿を現したり消されたりなさったのでイエス様は何も言わず密かに天に昇っていかれることも十分にあり得たのではと考えられます。ところが秘密裏に昇天されたのではなく弟子たちの目の前で昇天されました。すなわちイエス様の昇天にはあるメッセージが込められていたと考えられます。そのメッセージとは再臨についてです。天に上げられる時イエス様は雲に覆われましたが聖書の中で雲とは神様の権限と栄光を表しています。ですから雲に覆われたということはイエス様が特別な神の栄光の現れの中に 引き上げられたことを意味します。この状況はおそらく弟子たちの心に大変インパクトを与えるメッセージとして記憶に残ったことでしょう。自分たちと共に生活されたお方は復活され、今まさに人の体で天におられる神のもとへ引き上げられたということです。イエス様が神の栄光に覆われて引き上げられたということは、キリストがついに神の国に王として即位し、神の右に着座され、その統治が始まったということを意味しています。ヘブライ書の2章7節から8節には次のような御言葉がございますので、ご覧になっていただけますでしょうか。抜粋のプリントの方に印刷されてございます。ヘブライ書の2章の7節8節をお読みします。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。同じくフィリピ書の2章6節から9節には次のような御言葉がございます。フィリピ書2章6節から9節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。このキリストによる統治は目には見えない霊的なものでありますけれども、やがての日にその統治は目に見える形で訪れることでしょう。弟子たちはイエス様がもう肉眼では見えなくなってしまっても空をじっと眺め続けていました。すると白い服を着た二人の人がそばに立って、弟子たちに語りかけます。二人の天使が現れて弟子たちに語りかけたということです。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。すなわちイエス様が再臨されるとき、天に昇って行かれたのと同じありさまで、雲に乗って天から来られるだろうと言っているのです。天使たちの言葉はイエス様ご自身の教えとも一致しております。イエス様はご自身の再臨について、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るだろうと何度も弟子たちにお教えになりました。やがての日、イエス・キリストは力と栄光を帯びて雲に乗ってやってくるでしょう。その時神の国を完成させ、 誰の目にもはっきり分かるように、神の国が望むことでしょう。神の国は2000年前、キリストの初臨とともにすでに霊的に立て上げられました。しかしやがてキリストが再臨される日に、目に見える形態を付与され、新しい天と新しい地として力と栄光を持ってこの地に臨むのです。私たちは神の国のすでにと未だという教理について、これまで何度か学んでまいりましたが、五旬節に起こった聖霊の降臨とはまさに神の国のすでにと未だを私たちに教えてくれるものでございます。私たちは聖霊を与えられ、信仰によってすでに神の国の到来を味わうことができます。信仰によってキリストの支配を喜び、キリストの平安が豊かに望んでいます。神の国はイエス様の初臨とともにすでに到来しているのです。しかし未だ神の国は目には見えません。私たちの真の国籍がある天を眺めつつ、この地上において寄留者のように、旅人のように過ごしているのです。未だ神の国は力を持って到来していません。イエス様が着座しておられる天を仰ぎつつ、やがて受けることになる天の修行を、私たちは信仰の目によって眺めながら歩んでいるのであります。従いまして、イエス様の言われた聖霊のバプテスマというのは、地の果てにまでイエス様の証人となるための上からの力、上からの賜物であるということがわかります。聖霊が降臨する前に、その場で即キリストが再臨し、救いが完成されても全然おかしくありませんが、その場合神の民は御国に入れられ、神の民に属さないそれ以外の者たちは審判による滅びが待ち受けているのです。そうなると異邦人や神の民に属さない者たちの救われる機会が極端に少なかったということになってしまいますね。神様はすべての人々に救いの御手を差し伸べたいという思いを持っておられるのだと思います。だからこそ恵みが自分たちだけにとどまるのではなく、聖霊を降臨させてご自身の弟子たちを通して、サマリアの人々にも異邦人の人々にも、そしてまだ福音を聞いたことのない地の果てに住む人々にも恵みが行き届くようにされたのだと思います。五旬節の日に聖霊を降臨させ、罪の奴隷であった異邦人が福音を受け入れ、共に神様を喜ぶようにされるのであります。イエス様が昇天された後、弟子たちはエルサレムに集まって共に祈りました。 そして間もなく五旬節の日に聖霊の降臨を体験することになります。その日を境にして旧約のイスラエルから新約の教会が誕生したのであります。これまで主イエスがご自身の人格とご自身の働きの中で神の真理を明らかにされましたが、その日を境にして聖霊に満たされた教会による御言葉の解き明かしと聖霊によって生み出された聖書によって神の真理が宣言されるようになったのです。その日を境にして福音の光がエルサレムだけにとどまらず、これまで全く相手にされなかった奴隷やキルシャ、孤児やヤモメのような異邦人にも福音の光が照らされるようになりました。その日を境にしてキリスト教はもはやユダヤ教の一派ではなく、ユダヤ人だけの宗教でもない、ローマ帝国を席巻する世界宗教になっていきました。五旬節の聖霊降臨は神の恵みが異邦人にも分かち合われ、大変喜ばしい出来事となったのであります。今神の国の完成に向けて聖霊による宣教の御業が前進しています。まもなくキリストの再臨が迫っている中で、私たちは五旬節における聖霊の降臨を心から喜び、福音をまだ聞かされていない人々に大胆に福音を述べ伝えていくものとならせていただきましょう。一言祈りをお捧げいたします。恵みに富みたもの、天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。五旬節の祭りの日に共に集まっている弟子たちの上に聖霊が降臨いたしました。この日旧約のイスラエルから新約の教会が誕生いたしました。私たちはこの聖霊のバプテスマに預かるものとして、自分たちにいただいた恵みをまだ福音を知らない人々に喜んで分かち合うものとして、イエス・キリストの支配と統治を述べ伝えていくものとならせてください。そして神様の宣教が地の果てにまで述べ伝えられますよう切にお祈りいたします。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌515番です。ご起立いただける方はご起立くださいまして、賛美歌の515番 1節から3節をもって主を賛美いたしましょう。
Yeah.